では今日の御言葉は創世記の14章創世記14章の14節から24節までです。創世記14章14節から24節をお読みします。アブラムは自分の親類の者がトリコになったことを聞き、彼の家で生まれたしもべども318人を召集してダンまで追跡した。夜になって彼と奴隷たちは彼らに向かって展開し、彼らを打ち破り、ダマスコの北にあるホバまで彼らを追跡した。そして彼らはすべての財産を取り戻し、また親類の者ロトとその財産、それにまた女たちや人々をも取り戻した。こうしてアブラムがケドルラオメルと彼と一緒にいた王たちとを打ち破って帰ってのち、ソドムの王は王の谷と言われるシャベの谷まで彼を迎えに出てきた。またシャレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。彼はアブラムを祝福していた。祝福を受けよアブラム、天と地を作られた方、意図高き神より、あなたの手にあなたの敵を渡された意図高き神に誉れあれ。アブラムはすべてのものの十分の一を彼に与えた。ソドムの王はアブラムに言った。人々は私に返し、財産はあなたが取ってください。しかしアブラムはソドムの王に言った。私は天と地を作られた方、意図高き神主に誓う。糸一本でも靴紐一本でもあなたの所有物からは私は何一つ取らない。それはあなたがアブラムを富ませたのは私だと言わないためだ。ただ若者たちが食べてしまったものと私と一緒に行った人々の分け前とは別だ。アネルとエシコルとマムレには彼らの分け前を取らせるように。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、今日もこの箇所からあなたの命を豊かに私たちに与えてください。この大祭司メルキゼデクがいかなる人物であり、そしてアブラムを祝福したように、私たちもいかにすればこのメルキゼデクに会うことができるのか、いかにすればこの大祭司から祝福をいただいて世の諸々のことに勝利できるのか、主よ今日あなたがお語りください。この語るしもべの口ぶりを清め整えてください。またこれに預かる一人一人の耳を心をまた体をあなたが清めて、この聖なる聖なる御言葉に預かるにふさわしく聖なる趣によって整えてください。これからの一切をあなたの手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
聖書の人物を毎回見てるんですけども、今日見ます人物はメルキゼデクという人です。まあ、人といいますか、まあ、とにかく彼はですね、とても聖書の中で特異的な存在です。このメルキゼデクが登場するのはですね、この創世記の14章のこの箇所だけ、その後アブラムに現れたそういった記述は一切ありません。ただですね、このアブラムを祝福した大祭司、意図高き神の祭司と書いてあるんですけども、彼は、その後詩編でも、ダビデが詩編の中でこのメルキゼデクを取り上げ、また、 ブル書に8回このメルキゼデクの名前が永遠の大祭司として取り上げられております。この創世記の14章はですね、まあ、初めの方から見ていきますと、非常になんかカタカナの地名とかカタカナの名前とかが、王の名前がたくさん出てきて、でなんか、誰が誰に向かって戦争したとか、まあ、読んでいてあまりイメージができないかもしれないんですけども、まあ、要するにですね、まあ、当時 の、そのシヌアルの王、シヌアルの地にいた、まあ、4人の王たち、まあ、シヌアルの地、それはあの現在でいうとこのイラクの付近ですね、あのユーフラテス川沿いの、その王たちが結集してですね、その今でいうとこのイスラエル周辺諸国に、攻めていったわけです。あその、まあ、攻めていくその途中においてもいろいろな国を攻め落として分取って で、まあ、ですからその、まあ、軍勢その規制は本当に非常に、すごいものだったかと、まあ、本当に破竹の勢いでですね各諸国を打ち破って、それで、このアブラムの住んでいる付近その方へその方面へと攻めていくんですけども、その中において、まあ、ソドムとかゴモラとか、まあ、その視界の周辺にいた王たちが5人の王たちですね、それが結集してその4人の王たちに立ち向かうんですけども、でも結局敗れてしまってですね、そして、まあ、ソドムの王も、まあ、敗れてソドムの町も、まあ、この、その現在でいうとこのイラク周辺諸国の王たちに攻め落とされてしまって、でそれでソドムの中にですねなんとロトが住んでいたんです。ロトは、ね、前回のところで学んだところではソドムの近くに、ね、あの天幕を張った、まあ、ソドムの町の住民に染まらなければまあいいや、あの天地の潤ったところ、ね、そこで、まあ、その現地の神を怒らせるような住民たちには染まらずに、ね、暮らしていればいいやって思っていたはずが、なんとこの創世記14章の、12節に、ね、彼はまたアブラムの甥のロトとその財産をも奪い去った。ロトはソドムに住んでいた。ロトソドムの中に住んでいたんですね。結局あの世の悪に染まらなければいいやって思ってですね、でそれでその世の栄華、世の富、世の潤いに引き込まれていくと結局その中に、ね、入っていってしまうんですね。皆さんの中にも自分の身内、自分の親しい人が、ね、世と染まらなければいいやって思って世の方に方面に進んでいって、結局世の中のソドムのような邪悪な町に入り込んでその中に住んで、でそれでその世の王たちの争い、世のなんか裁判沙汰だとか、なんか世の中の、本当に母さんを知らないような人たちが罪と罪を飲み食いしてやり取りするような、そういう、争い沙汰に巻き込まれてしまって捕らえられてしまった、そういうことも、皆さんももしかしたら身内の中でいるかもしれないんですけれども、とにかくアブラムはそうだったんですね。甥のロトがこのソドムの王のソドムの町に住んでいたから、その別の王たちによって捕らえられて、それで虜にされてしまった、まあ、そういうことが起きたんです。アブラムにとっての、まあ、信仰の試練が再び訪れたわけですね。その時アブラムはですねそれを聞いて、その親類のものが虜になったことを聞いて、彼はですねどうしたか、彼は奮い立ってですね、彼の家で生まれたしもべども318人を召集して、まあ、ダンまで追跡したと、そのなんと4人の王アブラム戦いを挑むですね、まあ、相当の軍勢、相当の奇勢を挙げているその4人の王たちに戦いを挑むんです。たった318人 で今回ですね、まあ、318人という人数なんですけども、この人たちは家で生まれたしもべどもって書いてありますね。アブラムはエジプトでもっとたくさんの奴隷とかしもべたちを手に入れたはずなんですけども、でもエジプトで生まれたしもべどもじゃなくて彼の家で生まれたしもべどもですね。ですからアブラムはもっと本当は しもべがたくさんいたはずです。1000人とか、まあ、そういう単位でいたかもしれません。でもその中わずか318人だけを率いていったんですね。信仰の自分の家で育てたアブラム自身がその信仰を継承したそのしもべども、その彼らだけ、要するに信仰の精たちの少数精ですね、エジプトで得たそのまあ、にわかに増えた人数、それに頼らないで、ただ神様のことを知っていて、アブラムと一緒にその行動して、アブラムと一緒にその生まれ故郷カルデアのウルを出ていた、まあ、しもべたちもいたことでしょうね。それを率いてその4人の王たちに戦いを挑みました。そうしたらですね、見事勝利し、でそればかりでなくロトを救い出して、また多くの分取り物もその時勝ち得ました。以前のアブラムとはすごい違いですね。前アブラムはエジプトの方に飢饉の時に向かっていったところ、そこのエジプトの王であるパロに自分の愛する奥さんが捕らえてしまった。でもアブラムはそれをただ指をくわえて眺めてるだけで、ね、その奥さんがパロに召し抱えられたその、まあ、お礼かなんか知らないんですけども、そのパロからたくさんの奴隷とかロバとかそれを手に入れて、まあ、そうこうしていたところ、神様ご自身がこのアブラムに介入してくださって、サラを救い出してくださったばかりでなく、このエジプトからもこの救い出してくださいました。そういう経験がアブラムにあったからこそ、このアブラム今回自分の身内であるロトが奪い去られたというところで、本当に信仰を奮い立たせて出ていって、そして見事勝利したんですね。アブラムは神様の約束を信じました。神様の約束、アブラムに与えられた約束、それはあなたを祝福する人を私は祝福する、あなたを呪う人を私は呪う。神様はアブラムに乗せられました。アブラムはそれを覚えておりました。自分を祝福するものを神様が祝福してくださる、自分を呪うものを神様が呪ってくださるということは、今回この、ね、ロトを奪っていった王たち4人、軍勢騎勢は確かに大きいけれども、でも自分を呪うものは呪うということは、この4人の王たちの方が呪われているんではないかということは、自分の方は、ね、いくら、ね、人数がたとえ少なからとも勝てる、これは信仰の戦い、信仰の戦いであるからには、エジプトのにわかに得た奴隷、それは用いずに、ただ神様の約束を信じて、ただ神様のその教えをしっかりと受けているそのしもべたちだけを用いて出ていくんですね。実際後の詩式の方を見ますと、わずか300人 の, あの信仰の精鋭たちを用いて12万以上の敵を打ち破った記述がありました。本当に神様はですね、人数じゃないんですね、人間の力ではないんです。本当に神様ご自身が戦ってくださるかどうか、そのためには私たちがまず神様に信頼して、神様の御言葉にあって歩むかどうか、そこがまず重要なわけですね。でまた、ね、神様はアブラムに、ね、私はあなたの子孫を海の砂粒のように数多くする、増し加える、そういう約束も与えられている。で、アブラムはこの時点でまだ子供はいませんね。ということはこれから私は生き延びて子供を産むんだ。ということはこの戦争では決して戦死はしない。ということはこの戦争は勝てる。きっとアブラムは踏んだでしょう。このようにですね、御言葉、与えられている御言葉を盾にとって進み行くのであるならば、その御言葉はですね、実体となって帰ってくるんです。信仰はですね、望んでいる事柄を保証し、目に見えないことを確信させるものである、信教であるのでは、目に見えない事柄の実体である。ですから信仰はですね、本当に信じて行動するならば、それが実体となって返ってくるんです。アブラムは今回本当に信仰を持って進んでいって、そして見事勝ち取りました。でこの本当に318名だけでこの王たちを打ち破って、でしかも、ね、ダンからダマスコの北にあるホバまで、これかなりの距離なんですけども、 その距離を追跡していって、でたくさんの分取り物を勝ち得ました。当然お祈ろとも進み出しました。このことは本当に人間の技ではなく本当に神様の技です。かつてアブラムは、ね、エジプトの時自分の力とパロトの力を 見比べてそれで失敗しましたけれども、今回彼はですね、自分と相手を見比べるのではなく自分のうちにいます神様と相手と見比べて、あ、これは勝てるって踏んだんですね。この主アブラムと共におられた主は今起きる皆さんとも一緒におられる主です。昨日今日の変わらぬ主は皆さんと共にいてくださいます。ですから皆さんもですね、信仰を持ってこの主に信頼していくのであるならば、敵がどんな人数であろうとも主が共にいますならば勝てるんです。このアブラムは主の約束に信頼して、そして信仰によって一歩進み出たから勝利しました。それでメルキゼデクが現れたのはその時なんですね。このメルキゼデクが現れたタイミング、それはアブラムが信仰を持って進み出て勝利したそのタイミングでメルキゼデクはしかも迎え出てきたんですね。何を持って迎え出たか、パンとブドウ酒を持って迎えに来ました。このシャレムの王メルキゼデク、18節ありますね。シャレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。でこの創世記14章には、まあ、いろんな王の名前といろんな地名が出てくるんですけども、このシャレムの王メルキゼデクは、ね、ここで初めて出てくるんですよ。で、まあ、創世記今14章ですけども、その、13章の12章もずっと出てこない、初めてある日突然、ね、アブラムの前に現れて突然アブラムの意図高き神の祭司として祝福するんです。でしかもこのメルキゼデク、この出てきた箇所はこの場面だけだったんですけども、後にはダビデがこのメルキゼデクについて記し、またヘブル書の記者もまたメルキゼデクについてヘブル書の方で詳細に記しております。この意図高き神の祭司として突如現れて、しかもアブラムを祝福して、アブラムでさえも10分の1の分取り物を捧げた。一体彼は何者なんでしょうね。この彼についてヘブル書の方に詳細に記されておりますので、ヘブルの7章を開きたいと思います。ヘブル人の手紙の7章のですね、1節から4節までを開きたいと思います、このメルキゼデクはサレムの王で優れて高い神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。またアブラハムは彼にすべての戦利品の10分の1を分けました。まず彼はその名を訳すと義の王であり、次にサレムの王、すなわち平和の王です。父もなく母もなく系図もなく、その生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子に似たものとされ、いつまでも祭司としてとどまっているのです。その人がどんなに偉大であるかをよく考えてごらんなさい。族長であるアブラハムでさえ彼に一番良い戦利品の10分の1を与えたのです。アメン。このメルキゼデク、この優れて高い祭司、彼はですね、なんと父もなく母もない系図もない生涯の始めもない命の終わりもない、これはもう本当にまさしくキリストのご性質そのものですね。意図高き神の祭司、優れて高い祭司であり、命の終わりもないお方、生涯の始めもないお方、もはや人間というよりもイエス様ですね。ですからこのメルキゼデクは彼こそがその受肉する前のキリスト、そのお方ではないでしょうか。 でしかもこのメルキゼデク、彼はですね、パンとブドウ酒を持ってアブラムを出迎えてきました。それはただ単なる食料 の差し入れではないですね。パンとブドウ酒、皆様、ね、生産礼拝ではパンと杯をいただきますね。パン、それは、ね、生産礼拝において、まあ、宣言されている通り、パンはイエス・キリストの裂かれた身体を表しております。そしてブドウ酒はイエス様のその十字架上で流された血を意味しております。この度アブラムは信仰を持って戦いに出て勝利して、そしたらこのメルキゼデクがパンとブドウ酒を持って出迎えました。それと同じようにですね、メルキゼデクなるイエス様は、皆さん信仰を持って戦い進み出るのであるならば勝利します。信仰によって勝利します。そして勝利したらですね、イエス様ご自身が誠の大祭司として皆さんを出迎えてくださるんです。パンとブドウ酒を持って、ね、イエス様の裂かれた身体を持って皆さんを出迎えてくださる。イエス様の流された血を持って皆さんのその罪汚れを洗い清めてくださる。イエス様はですね、信仰を持って御前に近づく私たちにもその裂かれた身体とまた流された血を持って迎えてくださり、そしてその流された血潮の印でもって私たちをその罪に汚れたその体を清め、心思いを清めて、そしてその血潮は滅ぼす者の過ぎ越す印です。私たちを滅ぼそうとする者は過ぎ越す印がイエス様によって与えられ、またそのイエス様の裂かれた身体、イエス様が十字架上で息を引き取られた時、神殿の幕が真っ二つに分かれました。聖なる場所への道が開かれたんです。イエス様の裂かれた身体、それは私たちが聖なる領域とさらに入ることのできる出入り口なんですね。ですから私たちもアブラムのように信仰を持って御言葉を信頼して進んでいくならば、イエス様ご自身が皆さんを出迎えて、パンとブドウ酒の養いでもって皆さんを養ってくださるんです。さてこの、勝利したアブラムを出迎えたメルキゼデクの他にですね、もう一人彼を出迎えた王がおりました。それはソドムの王ですね。このソドムの町は、前回も見ました通り、ソドムのそこは本当に神様を、怒らせる罪深い町でした。そのソドムの王がですね、このアブラムのところに来て申し出るんですね。創世記の14章の21節からのところです。ソドムの王はアブラムに言った。人々は私に返し、財産はあなたが取ってください。ソドムの王は自分たちの財産あなたにあげよう、ただ人は返してくださいというんですね。でもアブラムは言います。22節のところで、私は天と地を作られた方、意図高き神主に誓う。糸一本でも靴紐一本でもあなたの所有物から私は何一つ取らない、ね、ソドムのものは一切、たとえ靴紐一本たりと もうソドムに属するものは受け取らない辞退したんですね。アブラムはもうロトとはすごい違いですね。ロトはもうソドムの町のその栄光映画、そのものの満ち溢れてる様を見て、ね、それを受け取っ そこに憧れて引き寄せられていったんですけども、でもアブラムはですね、まあ、どんなに持ち物が多くなろうとも、ね、ソドムのものは何一つ取らない、靴ひも一本さえ取らない、こんなソドムのような神の御前に罪深い、ね、本当に不貧困とか汚れとか不正なことをして蓄えていた富、それはアブラムは一切受け取らない、ね、からただ、ね、そんな世の、ね、罪の飲み食い、罪の取引、それによって儲けた金銀は一切受け取らず、ただメルキゼデクからいただくそのパンとブドウ酒だけを受け取るんですね。皆さんも同じことをするべきですね。世の汚れた取引、世の汚れたその不正な利益、 不貧困とか汚れ、まあ、そうしたものを元にして、ね、蓄えたもの、ね、そうしたものは皆さんは、受け取るよりもむしろ皆さんはメルキゼデクからイエス様からパンとブドウ酒の癒しないを受け取るべきなんです、ね、アブラムは、ね、なんで受け取らないか、ね、それは、ね、このソドムの王がですね、ね、アブラムを富ませたのは私だ、ね、そのことを言わせないためだ、ね、世の王というのはそういうものです。もう初め、ね、媚びへつらってですね、私のものをどうぞお受け取りくださいって、ね、目の本人目の前にしているときはもう本当にへりくだってなんか低い様を取ってるんですけど、離れた途端にですね、あのアブラムが持ってるあの靴紐、あれ俺のじゃないかとかね、そういうことを言い出すんですね。結構そういう、まあ、世の人というのは、ね、裏腹があるんですね。表だったものと裏のその言葉で、それで、ね、アブラムのそのこの勝利すらもですね、神様の力で勝利したんですよ。アブラムのその信仰の行いによって勝利したんですけど、でもソドムからすればいつの間にかですね、我々の、ね、おかげでアブラムはあんな飛んでるじゃないか、ね、我々のおかげで勝ったようなもんだ、ね、そういうふうに言い出すんですね。そういう人たちとは関わりを持ってはいけないんですね。そういうことを言い出すようなものとは、ね、本当に、靴紐一本たりとも、ね、そのまま返すべきなんですね。私たちもアブラムのように御言葉を信頼して進みゆくならば、この大勝利したように私たちも本当に世のあらゆる悪に対して勝利し、また、ね、ぶんどられてしまった皆さんの身内の人、息子、甥、親戚、大切な友人、それを取り戻すことができます。そしてなおかつメルキゼデクが出迎えてくださって、パンとブドウ酒を持って迎えてくださるんですね。そして本当に私たちをますますですね、より高次のレベルの祝福へと入れてくださいます。この、ね、次の15章では、ね、さらにこのアブラムに対する祝福が増し加わって、より具体的により、ね、もっと本当に約束を、ね、より確固としたものにしてくださるんです。私たちも信仰を持って進み出るならば、ね、より優れたより高次な祝福をメルキゼデクから受けることができるようになります。どうか皆さんはこの世の映画、ね、ソドムから何か得ようとする、ね、ロトのようではなく、ね、アブラムのように信仰を持って進み出て、むしろ、ね、世のソドムに惑わされている身内の人を救い出して勝利して、そしてメルキゼデクからパンとブドウ酒の養いを受けて、より優れたより高次の祝福をいただく皆さんでありますように、その名前によって祝福いたします。アメン。アレリア、エスレス様、メルキゼデクであられるイエス様、どうか私たちもアブラムのように信仰を持って進み出て、いかに相手が強くとも多くとも奇勢を上げていようとも、信仰によって勝利し、自分の身内を取り返して、そしてなおかつ多くの分取りをすることができますように。私たちはソドムのような邪悪なものからは靴ひも一本たりとも得るのではなく、ただメルキゼデクからパンとブドウ酒を、それだけをいただきたいと望む私たちでありますように。そしてさらに幸いと祝福を豊かに増し加えていただく私たち一同でありますように。今日あなたがこの御言葉によって養い、また導きを与えてくださったことを感謝し、私たちの主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
今日の御言葉はですね、私たちに信仰によって自分が何かをするときに不信仰のものを加えてはいけないということを本当に私たちに教えています。信仰によって進むときに不信仰な人をこう一緒にすると必ずブレーキがかくんですね。そんなのやっていいのとか、そんなやったって意味ないと思うよとか、だから信仰によって何かを目指しているときっていうのは必ず不信仰な人がこの自分がやろうとしていることに加わってくるかどうか、それを本当にやること、それは必要だということなんですね。なぜそれが必要かというと、元が違う、考え方が違うんですよ。ものの得方が違うんですよ。見方が違うんですよ。だから信仰によってなすべきことを信仰がない人と一緒にやると、必ず不信仰のこう ことから出てくるこの方法だとかそういうのを必ずこう言ってくるんです。だから信仰によって目指すところがあったら必ず信仰の人って一緒です。それがたとえもし人数がなかったら2人3人でいいんです。2人3人でいいんです。だからそれでコストをやるべきなんですね。で、あの主は人数とともにおられる主ではなくて信仰とともにおられる主なんですね。だから信仰によって目指すときは必ず不信仰のものが混ざることがないように、指定するとの時に救われたくて呪われるのを嫌がって加わってきた人たちがたくさんいて、荒野においてあのいつもブツクサ言ってたのが彼らなんですよ。だから信仰によって何かを目指したときは不信仰が混ざらないように本当に気をつけるということと、御言葉を縦に取るということなんですけど、それぞれが信仰生活を始めたときにアブラムに現れた主も御言葉で現れましたよね。で、私たちの信仰生活の中でも主は必ず与えてくださった御言葉があるはずなんですよ。で、その御言葉を根拠にして進む。で、そうすればその御言葉を言ってくださった方は主なんですよね。だから主の口から仰せられた言葉は一点一角も全部ね、余すことなく全部完成して主に戻るということですから、与えられた御言葉をしっかり捉えてください。今まで信仰生活をしててね、失敗してる人たちの特徴の一つとして御言葉から御言葉へと移りすぎるんです。一つの御言葉が自分に与えられてそれが完成されていないのに、次のいい御言葉、この完成されてないのに、ここをちょうどね畑を耕かすために行ってね、雑草を取って、あの石ころを取って、それからね次の畑行っちゃうんです。そこにあの種をまいて、次は早雨遅雨を待ち、ね、風を待ち、太陽が照らされるのを待ち、そしてそこに置いて収穫しなければならないということなんだけど、そうじゃなくて信仰生活で失敗してる人っていうのはね、御言葉を与えられました。一番最初の努力としてこうあの雑草を取ったり、あの石ころを取ったり、そこまではするんですよ。で、あとしないで次のね御言葉の畑にポンと移っちゃうんですよ。だから皆さんの信仰生活において必ず何か時にふっと思い出す御言葉があると思います。それが皆さんと伴われ、アブラムと伴われる主が与えた御言葉ありましたよね。皆さんが何かあった時に必ずその御言葉をくっと思い出す御言葉があるんですよ。それが皆さんに与えられた御言葉なんですよ。その御言葉をしっかりと捉えて、そしてその御言葉によって皆さんが進むならば、アブラハムを増してくださる、勝利を与えてくださる主は皆さんの主であり、私たちの主であるんですね。で、この時間ですね、御言葉を思いつつ、今まで私もそうだったっていう節があると思いますね。ソドムとあのコモラの近くまで行って、染まらずに気をつけて、でも得るべきものはしっかりとその力を取ってこようと、ね、でそういうことをしばしば私たちもたくさんやってきたと思います。でも、そういったものを持ってきたところで必ずそれが災いになるということですから、祝福は災いを伴わない主からのもの、それを私たちの祝福として受け止めなければならない。だから今この時間、本当に御言葉を置き去りにして、御言葉から御言葉へとトントンね、こう自分勝手に動いてしまったことをちょっと思い出して主の前で悔い改めたいと思います。そして何かあるたびに思い出したその御言葉、主が私に与えてくださった御言葉なんですよ。それにしっかりと立ち返り、それにとらわれて、それを実践する私たちでありますように、主は私たちを助けてくださいと、そして私たちの力もアブラムのように増し加えてくださり、ロトを助けたし、そして全部を回復してあげたアブラムのように、私たちも自分たちの信仰によっていろんな人を育てて、そして本当に助けるべき人を助け、そして主に栄光させるものでありますように助けてくださいと、主の前で祈っていきたいと思います。では祈ります。Thank you.